FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡朝日テレビ取締役会長の北澤春樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。とても柔らかい優しい感じの方なんですけれど、もともと静岡朝日テレビということではなくて、いつお越しいただいたんでしたっけ？
そうですね、2014年の6月にもともとテレビ朝日に、入社しておりまして、
はい、
そこにですね、40年ぐらいですかね、1972年に入社して2014年までいましたので。
東京ではどんなお仕事をしてらしたんですか？
そうですね、最初はまあ営業をやって、その後報道をやりまして、その後スポーツをやりまして、その後人事をやりまして最終的には人事と、報道の役員ということでこっちの方に来たんですけれども
。なるほど、もうじゃあ肝のところをガツッと掴んでお仕事をなさってきたんですね。
そうでしょうかね
静岡と東京ではやはりお仕事の感覚は違いますか？
そうですね、人数も少ないし、あらゆることを皆さんこう一人でやらなきゃならない部分ってものすごく多くて、本当に皆さんよくやってるなっていう感じですね。
そうですか。こちらに来られてお仕事をいろいろなさっているかと思うんですが、その中で会長という役職っていうのはどんなことをしている人なんでしょうか？
なかなか難しい質問です ね。去年の、6月まで社長をやっておりまして、またテレ朝から若い息のいい社長が来てますので、それを補佐したり、いろんなことを引き継いでいったりと、そういうことを今やってますね。
土地柄もありますけれど、時代もものすごく変わって、テレビに対する感覚も見方も変わっている時代ですよね。
ここの4年っていうのものすごく激変しまして、2014年の私が来た時には BS4K が始まるかどうかっていう話があって、総務省の方で1年前倒しで、やろうというようなのが8月ですね。で、2014年9月になって、今 TVer っていうのがありますね、
これ見逃したものをインターネットで見ることができて、民放各社が参加してますね。
今やってますけど、その時にそれをやるかどうか、そういう議論が始まった時なんですね。で、あっという間にも BS4K もなり、 TVer もなり、それは今度は NHK さんの常時動画配信もなり、もう 8K も今なりみたいな、なるような感じもあり、そういう時代に本当この 4,5 年っていうのもテレビ界にとって全く激変ですね。
本当ですね。
テレビじゃなくだけじゃなくても、車とかね、あらゆるところが今インターネットとかそういった技術が、ハイテクですよね。それによって変わっていくっていうのが本当にこの4年間はもう実感してますね。
言われてみればその通りで、当たり前のように今その文化も享受してますが、でも本当についていってるのかっていうと、なかなか個人差もありそうですね。
そうですね。なかなか私もスマホを使ってますけど、スマホの10分の1も使ってないじゃないかってい
ういや、それは若者もそうみたいですよ
そうですか安心しました
その中で、テレビの役割っていうのはどんなふうに考えてらっしゃいます？
そうですね、ものを作って作品を作って情報を流していくっていう、その基本のところはやっぱりテレビが今行っていると我々は思っていますので、ツールはね、スマホになったり 4K になったりいろんなことありますけれども、基本的なやっぱり情報を発信していく、エンターテインメントを発信していく、そういうところっていうのはまだまだ我々が一番力があるんじゃないかなというふうには思ってますけれども、
しかもそれを無料で見ることができて、その上やはりそのニュースであるところから、あるいはバラエティであるものとか、さまざまなものがずっと流れてきてくれるっていう、そういうところはやはりテレビしか今のところないですもんね。
そうですね、ただやっぱりじゃあ今までのままでいいのかっていうことではなくて、我々も4年前からネットの番組を発信したりしてますけれども、なかなかそれがメインにはなってこないと思いますが、将来はやっぱりそっちの方に 多分行くと思いますのでね。
そうですか。
そういう準備もしなければならないと、うん、いうようなことも思っておりまして、
まあ、どこでどう調べたかによっても違ってくるんでしょうけれど、うん、テレビよりも今インターネットの営業で稼ぐ方が大きくなっているというような調査も一部出たりもしましたね。
そうですね。多分あの今年2019年度はインターネットの方がテレビの広告費用を上回るんじゃないかと言われてますよね、
うん、変わりますよね。
変わりますね。
まずもう一つ中央から出していって全国放送として見るものと、うん、各地方局がやっているものというものがありますけれど、この辺の役割はどんなふうに感じてらっしゃいますか。
ね、そうですね、例えばあのゴールデンタイムでのバラエティですかドラマですとか大きなスポーツですか、うん、そういうのは、まあ、東京の方から来るんですけれども、我々ローカル局の役割っていうのはそういうエンターテインメントとかね、その他にやっぱり地域で何が起こってるのかと、うん、地域で何が必要なのかとか、そういうことをやっぱりキー局はできないんですね、うん、それがある限りですね、やっぱりローカル局っていうのは強みが僕はあると思ってるんですね、うん、それからもう一つ大きな役割は、いざ何かあった時には、うん、人の命を救う、やっぱり報道していく、その2つがやっぱりキー局にはできない役目だと思っておりまして、うん、まあ、それはローカル局の生き残り道かなと思っていますけどね、うん、
となると地元ならではの、ネタ探しとか、うん、もう皆さん相当あちこち行かれてるんじゃないかと思いますが、その辺の力の入れどころってことになりますかね。
そうですね。でもあの私あの東京から来ましたけれども、うん、静岡の方っていうのはあまりに静岡知らなすぎるというような気がしてましてですねそういうあの
よく言われることですね、
まあ、歴史もそうです、うん、地理的にもそうですし、うん、こんなとこにこんなのがあるのになんでみんなこう興味持たないのかっていう、
うんうん、
そういうの不思議ですよね。
地元の良さが分かってないんじゃないかと、
あともう一つ、たまたま取材で講演することがありましてね、はい、その時にあの僕のテーマは静岡を元気づけるためにはどうしていいのかというリポートを出させたんですけども、で一人だけ100点つけたんですね。
お、そんな人がいましたか。
でその子は静岡は通り過ぎるだけの県と言われてますと。だけど熱海で降りると駅前に温泉がありますし、うん、三島で降りると駅前にうなぎ屋がありますし新富士で降りるとドーンと富士山がそびえてると。でみんなこんなことがあるのに誰もその新幹線から降りさせる努力してませんと。これをもっとみんなやれば絶対にもっとね静岡が元気になって豊かになっていくと、そういうリポートを出したのは実は県外の女子学生でだからやっぱりあの我々の、まあ、県外から来た人間が静岡のいいところをもっとどんどん出していってですね、もっと元気にするのはやっぱり県外の人間かなと僕は密かに思ってるんですけど。
なるほど、そうですね、そうかもしれませんね、うん、これもやはりよくあの聞く話なんですけど、外から来た方がその良さを地元の人に教えてくれるというところは ね、
こんないいとこないですね本当に
そうですか、だいぶ味わってくださってるようなんで、じゃあその辺のお話次のコーナーでお願いします、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡朝日テレビ取締役会長の北澤春樹さんにお話を伺っています。北澤さん、ビートルズの名曲が流れています。やはり青春というとビートルズですか。
そうですね、あの私がビートルズを知ったのは中学生の時で、プリーズプリーズミーですね、シーラブズユー、この時やっぱり衝撃でしたね。それで私あの高校時代に入って、まあ、バンドをですねあのやって文化祭でヘルプをやったんですけど、これが難しくて全然大恥をかいたというですね思い出があったり。
あ、高校時代って言いますと、その頃はどちらにお住まい。
北海道ですね。
北海道にいらしたんですか、はい、じゃあなかなかビートルズが来るからといって見に行くというわけにはいかない。
でもレコード集めましたね。
そうでしたか。
友達とね、
うん、
真似事して大恥かきましたけど
でもやっぱりやってみたかったんですね。
みたいですね
テレビマンになりたいっていうのはその頃からお持ちだったんですか。
まあ、テレビっていうかマスコミでね、うん、やっぱり入りたいなと思ってて、まあ、北海道のまあ新聞社とかテレビ局を受けようとしたんですけども。
北海道もあれだけ広いところですから、中でやるっていうことだけでもかなり大きいですよね。
そうですね、うん、まあ、新聞は落っこちましてですね、テレビ局はあのいろいろまあコネがなければ入れあの受けさせてくれませんとかいろいろありましてね、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、テレビ朝日に入ることができて、 まあ、報道やりたかったんですけど、最初はあの営業の方に
行かされて、うん、っておっしゃ
ってましたもんね。まあ、その時にあのこう同期生とかいろいろ後になってですね、あの代理店の、ね、皆さんとか助けていただいて、大変もう今でもお付き合いしてますけど。
そうなんですか。長いお付き合いですね。
そうですね。もう向こうも偉くなっちゃってですね
皆さん偉くなって
大変助けていただいたんですけどもああでもよかったなと。
そういう昔からのこの苦労の時代を知ってる仲間っていうのは心強いんでしょうね。
そうですね。いざという時にね助けてくれますしね、
静岡ではそんないいお仲間はできたんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、ロータリーに入れていただいてるんで、まあ、本当によくですね、まあ、あの単身の、皆さんが集まったりですね。
単身で静岡でっていう方多いみたいですね。
本当にあの静岡をあの楽しみ生活を今させていただいてます。
北澤さん単身でご自身の身の回りのことを全部なさるんですか。
全部します。
あら、
毎朝ご飯作ってますし、洗濯もしてますし。
メニュー聞いてもいいですか。
あ、大体決まってるんですけど、卵とソーセージかハムと野菜を炒めるのと、
あ、すごい、
はい、大体この定番なんですけれども
ちょっとバランスよく、
でもそれしか作ってないんで、ね、女房が来たらですね、ちゃんと作り置きをしてくれるんですけど、バランスをとって。
奥様はどちらにお住まいなんですか。
今千葉県の柏というところに。
あ、まあ、それほどまあね、言ってみれば、北海道ほどは遠くないですね、
まあ、でも2時間半ぐらいかかりますよね。
よくいらしてくださるんですか。
毎週金曜日来まして、まあ、月曜日に帰るんですけど。
いい意味での金曜日の妻ですね。
いや、いいかどうかってなりますけどまあお互いに月目はお互いに、まあ、自由にしようねと、まあ、週末は一緒にいようねと、まあ、そういう関係で。
遠距離恋愛のようななんかいい雰囲気のお付き合い的な感じですね。それ、
あ、それだけを取るとそうですけど
奥様は静岡のことはどうか言ってらっしゃいます。
大好きで本当に、まあ、いいとこだと言ってますし、まあ、彼女も温泉大好きだし、食べるもの大好きだし、お酒飲みませんけれども、静岡の街一人でブラブラ本屋行ったりですね。
一人で、
あれ、あの一緒にもちろん行ったりすることもありますけど、はい、別々に行動したりして。
そうなんですか。じゃあ週末一緒にっていうわけでもないんですね。
いや、あの一緒にいるんですけど、散歩するときは別になったりねいろいろ、
あ、個人を大事にしながら、いい関係ですね。程よい距離でね
もう半世紀もお付き合いしてますので。
あ、何よりですね。もともとはどちらでお知り。
高校が一緒で、
北海道育ち、
あ、はい、高校1年の時から。まあ
そうなるともう、はい、どんなものが好きかとか、風習とかも言わずもがなのところもあって、
そうですね、
まあ、その奥様にじゃあお好きだという温泉おすすめするとしたらどこがいいんですか。
そうですね、やっぱり奥静とかですね、スマタ郷とか、よく行きますよ。
あ、なかなか渋いじゃありませんかいやいやそれ。
お湯がいいんですね、あそこは。
どんな風に。
あのね、とろっとして透明で、本当にこの女性の方は美人になるんだろうなっていうそういう感じですね
お好きですか。
大好きですね。
あの泉質というのは独特な感じします。
あの見たことないですね。入ったこともないし。
他で、
北海道もね温泉
ね多いですよね。
いっぱいあるんですけど、ああいうのないですね。
じゃあ私たちにとってはそれはやっぱりかなり宝物ですね。
宝物ですね。
それじゃあ静岡朝日テレビでもう専門的に番組作っていただいて、全国に
発信、
発信していただいた方がいいですね。
いや、あんまり人来てほしくないですね人であってほしいですね。
あ、そこ難しいとこですよね。教えたいけどあまり来るのもやだ、ありますよね、そういうことね。
自分は入りたいですけど、あの空いてる方がいいですよね。
それはありますね。どのくらいしげく通ってらっしゃるんですか。
そうですね、どっかの温泉に行ったりするのは毎週行ってるんですけど、まあ、街中も含めてですね。うちの娘もね、1ヶ月に1回ぐらい東京から来るんですけど、はい、まあ、温泉それから食べ物と。あの柏には一切遊びに来なかったんですけど
静岡には
あの1ヶ月1回ぐらいに大体。
気に入ってらっしゃるんですかね、やっぱり。
いいとこですもん。こんないいとこないですね。
そうですか。まあ、今ね野菜炒めしかっておっしゃったけど、その野菜炒めも四季に応じて全然違う野菜出てきますからね。
でも僕作るのはあの大体ワンパターンで
ほうれん草そこはダメなんですか。
ほうれん草、小松菜、キャベツぐらいであ
でもそれは栄養あっていいですね、ちゃんとねまあ、じゃあ最終的にどうですか、一家で静岡人になられるというプランは。
そうですね、私はいいんですけど、うちのね、女房はやっぱり向こうは向こうのコミュニティを自分で作ってますので、 まあ、別々に住んでもいいのかなと思いますけど
行ったり来たりしながらね。
そうですね。
お嬢さんは
今東京に。
そうですか、
はい、一人で、
うん、頑張ってらっしゃるんですね、やはりね、うん、お父さんについては何かおっしゃいます？
いや言いませんね。あの、うん、言うのはどっか連れてってとか、美味しいもの食べさせてとか、そのぐらいですね。
いいじゃないですか。
いいんですけど、それで
なんかね、娘としてはちょっとこう年齢がなんだっけ、思春期過ぎたくらいから、父親とは距離を取りたくなるものですけど。
そうですね、まあ、そういう時期もありましたけどね、
はい、どこへ連れてって差し上げてるんですか？
温泉ですね、うん、温泉と、
やっぱり、
まあ僕のよく行くお寿司屋の、彼女も大好きで。
ああ、お寿司ね、静岡のお寿司も美味しいですよ ね、
美味しいですね。
ああ、本当に堪能してらっしゃるんですね。
いや本当ですね
、うん、静岡ならではという味わってくださってる何よりなんですけど、もう一つその歴史もお好きで。
そうですね、うん、僕は全然歴史って興味もなかったんですけど、こっちに来てからですね、ちょっとハマってましてですね。
そうですか。何がきっかけですか？
ある人にですね、この本を読めと言われて、読んだのがですね、命もいらず名もいらずっていう本なんですけど、はい、これ山岡鉄舟を書いた本なんですね、はい、でそれを読んでちょっとハマりましてね、由比に望岳亭不二家というところがありまして。
望岳亭不
二家、
はい、
これはですね、今でもあるんですよ、
うん、
でそこ何かというと、山岡鉄舟が勝海舟の命を受けてですね、西郷隆盛と会いに来たんですね、
うん、
ところで去った峠で官軍に見つかるわけですよ、はい、追いかけられてそこの不二家に逃げ込んで、うん、かくまってもらうわけですね、うん、でその地下室、畳み上げると地下室あるんですけど、そこにかくまってもらって、そこのご主人が日比野次郎長に手紙を書くわけですよ、
うんうん、
こいつを西郷隆盛、今瀬の場のところにありますよね、面会の地っていうのは、
はい、あります。
そこまで連れてってやってくれと、うん、そうすると夜中に船でそこから逃げて、で清水で次郎長が待ち受けて、子分と一緒にそこまで連れてって、うん、それで西郷隆盛と会うと、
うん、
それで江戸城の無血開城につながったということの望岳亭不二家が今でもあってですね、はい、もう5回ぐらい行ってるんですけど、うちの番組でもやったんですけど、
うん、
それがかくまった地下室もあるし、摂氏、うん、が持ってきて、ご神用に持ってきた10連発のピストルも置いてあるし、でそこは今ずっとそこの不二家のご子孫の方たちがボランティアでやってるんですね、
うん、
しかも入場料も取らないで、素晴らしいところなので、ぜひ皆さん行けばいいのになと思って、聞いてもね、誰も行ったことない何なんだこれはみたいな、
ね、日本を動かす中心地だったっていうことが何度もある土地ですよね。
そういうことがいっぱいあるんですね、静岡に。
なるほど、それが始まりで、
じゃ
歴史に。そうですね、だってそのことがもう文字でしか知らないことが、
ね、
歴史の本でしか知らないことが、ここかって、
そうそうそう、
つながってい
く。本が読んだことは現物があるんですね。あそこのマリコのところにもの秀吉の羽織の、
はい、お羽織屋さん、
ね、もうなくなりましたけど、
いらっしゃるけど、
そこも現物があったわけですよね。それから宇都宮峠だって、ね、
うん、
有馬の成平が通ったツタの細道、
はい、
この前行きましたけど、とんでもないあの山道なんですけど
そうですね、
細くて、いやこれが通ったのかっていう、そういう感激もありますでしょう。この前伊豆に行って、蛭ヶ小島っていう、
はい、
北条政子とね、
うんうん、
港の頼朝のあれもちゃんとあるんですね。
ここに腰掛けてとかね、
そう
石があって、
こういうのがいっぱいいっぱいあるよね。
うん、
特に伊豆とかね、あっちの方はありますよ ね、
すね、
歴史の宝庫ですから。
うん、なるほど。もう北沢さんが生き生きと目を輝かせて語っていただくので、こちらもついね、聞き入ってしまいましたけど、
も
う相当お好きだっていうのが伝わってきました。
好きになっちゃったんですね、静岡来て。
今気になっている歴史の人物とか、あるいは場所ってありますか？
そうですね、もっともっとですね、いろんなとこ行きたいんですけれど、あとちょっと行ってないのが浜松の奥の方ですね、三作坊とか、
はいはいはい、
あの辺っていうのはちょっと行ってないんで。
そこも面白いですよね。
一度行ったんですけど、とても山の中なんで、もうちょっと、はい、もう少しじっくり行きたいなと思ってましてですね。で私ちなみに先祖が飯田なんで、
あ、長野県、はい、
あそこを越えると飯田なんですね。
あ、そうですね、あそこは三遠南進つながっている地域、
ですからあの辺をちょっともう少しね行ってみたいなと思ってるんですけど、 なぜ遠いんでちょっと、ね、
まあそれに北沢さんも花粉症なんだそうで、そうそう、ちょっと春を避けていった方がいいかもしれませんね。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡朝日テレビ取締役会長北沢春樹さんにお話を伺っています。まあ、歴史のお話もとても面白かったんですけれども、北沢さん肩書きにね、あの歴史研究家ってついてもいいんじゃないかと思いましたが、実は今日もう一枚頂戴いたしました名刺には、一般財団法人静岡陸上競技協会というものがありました。どんなことやってらっしゃるんですか？
そうですね、今静岡県の会長と中部の会長と静岡市の立教の会長と3つやってるんですけれども、
すごい、これは相当学生時代やってこられたという。
全くやってませんね
でもそれじゃあ応援する方がとても力強くしていただいてるってことですね。
そうですね、静岡朝日テレビは前からですね、中部の会長をずっとやらさせていただいたんで、まあ、その流れでやっとるという感じですよね。
まあ、来年は東京でオリンピックもありますから、またこういう陸上競技に対する意識というのも一気に変わってくる頃かもしれませんけど。
そうですね、
マラソンも人気ありますしね。
静岡マラソン今回で6回目なんですけれども、2014年に私が来る前の3月に第1回、それから今年の2月で第6回で、2014年の12月にですね、台北マラソンと友好協定を結びまして、これは市と商工会議所と、まあ、我々と実行委員会作ってるんですけども、それぞれの代表が向こう行って調印をしてきました。でそれからですね、まあ、台湾の台北の政府と行ったり来たりして、交流関係を深めてですね、去年は200人ぐらいランナーが台湾から来まして、今年は100人になっちゃったんですけどね、春節の関係でちょっと向こうから来るのが少なくなって、
春節が中国のね、ちょうど新年のお祭りがありますから、
それでこっちの方からも150人12月の台北マラソンに連れてきまして、まあ、田辺市長とか酒井会頭とか、皆さん大デレゲーションでですね、そういう交流関係を深めて、もうすぐ台湾台北とは深い関係に今あって、昨日もですね、台湾のオリンピック委員会の方たちが来てですね、はい、まあ、私もまあ、懇親会に行ったんですけども、もう本当に大盛り上がりで、もう肩を抱き合ってですね、まあ、合宿をね、陸上やってくれてるんですよね、まあ、来年のオリンピックに向けてもう本当にいい感じで今やっております。で今年の静岡マラソンは川内選手が出てですね、
プロになってね、
プロが4月
そうですね、
そうですね、なってなる前に走っていただいて、まあ、鈴木アスリートクラブの伊藤大河選手と、まあ、デッドヒートやって大変盛り上がった、いい試合だったんですけれども、女子の方もですね、1位がオーストラリアの方、2位が台湾の方、3位が日本と、もうすごく国際色が出てきてまして、大体500人ぐらい海外からいつも来るんですね。まあ、できれば静岡国際マラソンにしたいなと思っておりまして、まあ、去年の試算だと県に17億円ぐらいの経済波及効果を及ぼしておりましてですね、どんどんもっともっとこう静岡の富士山が見えるんですね。また富士山を見ながらですね、駿河城を走るっていう、こんな贅沢なマラソンって日本に一つもないんです。
そうですよね、考えてみたら、シンボルがそこにあるわけですもんね。
そ
うなんですよね。
それ給食もですね、いちごだとか、
そう、あれがすっごい羨ましそうで、だから走ろうかと思いましたけど
ぜひ走ってください
ね、ですから楽しみも多いマラソンですよ ね、
何よりもそうやって静岡を、知っていただいて、見ていただいて、走っていただいて、食べていただいて、またリピーターをどんどんどんどん来てですね、もっともっと静岡がこう活性化すればいいなと、そういう気持ちで今やってまして、ね、
そういえばその富士山シンボルって話しましたけれど、マグロックという面白いフェスティバル、音楽のものがありまして、そう
です
ね、
今年も10月の頭にやるんですけれども、これ なんでやったかというと、たまたまですね、そのプロモーターサマーソニックやってる人なんですけど、焼津出身なんですよ、それでまあとにかく地元をなんとか元気にするためにじゃあやろうかということになりまして、じゃあロックそっちでやるよと。で、サマーソニックっていう、まあ、有名な10万人ぐらい集まるんですけど、じゃあ富士ソニックと、それからもう一つやっぱりね、静岡ってマグロだよね じゃあマグロックで行こうと
このネーミング良かったですね、
そういう形でですね、だいたい半分以上はですね、あの東京名古屋から来る20代の若者なんですね、
はい、
で来て騒いでいただいてマグロ食べていただいて、うん、どんどんどんどんまたリピーターになってもらうと、静岡のいいところいっぱい知ってもらうと、うん、ね、またまたあの広がっていければいいなというふうに思って、うん、
これだけ気候もいいところですから、
そうですね、場所がですね清水のドリプラっていうところがあって、はい、そこでですねあの海をに面して演奏して、うん、演者さんたちは富士山を見ながら演奏すること素晴らしいっていう評判なんですね、
う
ん、
そうですよね、若者たちだけではなくて本当にもうある程度年齢がいった方たちも行って騒いでますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、あれは本当にフェスをみんなで楽しむっていう、
そうですね、すごくいい感じ の, あの場所でですね、まあ、あの横浜のレンガ館ありますね、はい、ああいう形プラス富士山みたいな素晴らしいのロケーションだし、まあ、県もね市も講演していただいてるんで、もっともっとあのこれをですね広げて、できればもうあの辺のね清水の町とコラボレーションして、見て清水の町で菓子の市あたりでマグロ食べていただいて、清水の町を散策していただいて、もっともっとリピーターになってくれるといいなと思って、そういう気持ちでやってるんですよ。
なるほど、ありがたいことですね本当に市民にとってもね、じゃあそんな北沢さん、まあ、これからのこの静岡の町の中っていうのはどんな風になっていくといいかななんて夢っていうのをお持ちでしょうか。
そうですね、もっともっと若い人たちが伸び伸びとできる町がいいなと思ってまして、今草薙にね、徳波大学が行ってですね、あそこは県大もあるし美術館もあるし、まあ、東京でいうと国立みたいなねとこになるといいなと、でそういう人たちがやっぱり もっとこうお町の方に流れてきたりね、東静岡なんかも、まあ皆さんいろいろ考えていらっしゃるようなんで、草薙東静岡お町みたいなね、
そういえばその1号線沿いには ね、
そうですね、
本社がございましたね。
いやそうするとうちの方も賑やかになるかなと、ね、そういうこともありますけれども、
静岡朝日テレビを見ながら歩いていくっていうね立ち寄っていただいたりね、
もっともっと可能性いっぱいありますのでね、
なるほど、
本当に静岡の魅力をねもっともっと我々発信していきたいし、まあ、さっきも言いましたけど、それを発信していくきっかけになるのは、まあ、若いね方たち、県外から来た人たちだと思いますし、まあ、マラソンにしてもロックにしても、まあ、学生さんにね大学にしても静岡の魅力をもっともっと味わっていただいてですね、こんないいとこ僕はないと思ってますから本当に
この30分の番組の間に何回言っていただいたか、本当にその思いが伝わってきます、ありがとうございますこれからもそれじゃあ、静岡朝日テレビ番組チェックしながら、あ、静岡愛が伝わってきたなっていうところを拝見したいと思います。
ぜひご覧いただければと思います。
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡朝日テレビ取締役会長北沢春樹さんにお話を伺いました。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。